探偵画館大きな皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はユナイテッドシネマで今週公開のブリッジオブスパイを見ました。新潟は今日、新潟じゃない、今日連休なんだね、月曜日だけど。
11月の11日。
そう、なんかもうね、ユナイテッドじゃなくてデッキーの駐車場がもうすごいいっぱいで、結局あの中止めらんなくて、外のね、ちょっと離れた場所の駐車場まで行って、なんだこりゃって思ったら、休みだった。
スターウォーズに関しては満席のシールが貼ってあるとか、そういう。
あれでもね、満席 4DX ばっかりだよ。
あ、そうなんですか。
あ、でも分かんないや。結構ね、4DX はいつも満席になってる。そう。あ、スターウォーズ見た？
まだ見れてない、
ね。あ、まだ見てない。2回目見たよ。1回目見て、結構面白いなって思って、吹き替えで見たら、そんなに面白くなかった。
今年1本目として見ようと思ってたんですけれども、まあ、ちょっとそれ風邪でしばらくダウンしてたんで。
ブリッジオブスパイになっちゃった。はい。デザートフォッカチオ、チョコとオレンジのソースとドリンクバーお願いします。
はい、デザートフォッカチオがお一つ。
はい。それ、イタリアンプリンとドリンクバーで。
イタリアンプリンとドリンクバーで。はい。かしこまりました。ありがとうございます。こちらご注文お持ちいたします。
はい。お願いします。なんと南くんが結構辛口評価249円イタリアンプリン。
これは俺がアクション映画が好きだっていうのであって、まあ最初から賞には合わないかもしれないなと思っていたところもあって、
本当アクション映画好きにはあまりピンとこなかった。
あ、でも嫌いな映画ではないですよ。だってこれで全然乗らなかったら本当にミルクジェラートより下のシナモンフォッカチオでもいいかなと思って。
最初ね、まあ最初法廷ものかって思って、スパイ映画だと思ってた法廷映画でびっくりしたんだけど、最終的には交渉映画になるもんね。
で最終的にこの人がここまでやりましたっていうのが最後字幕で、そこまで行くのこの人と思って、それにびっくりしたっていう
ね。えまあスピルバーグで言えば、戦火の馬、リンカーン、でブリッジオブスパイ、で、リンカーンがね、まあ、すっごいつまんなかったんだ、なんかもうずっと喋ってるのをただ立って喋ってるのを見てるだけみたいな、で戦火の馬もなんか子供向けだし、
まあ元々児童文学のやつなんで、
あんまり面白くないなって思ってたんだけど、久しぶりに結構ね、本当心の鳥肌が立つぐらい面白かった。
とりあえずその、セットだかもう、
街だか
美術がすごくて、
すごかったね。
どひも抜かされるっていうか、
もう本当に東ドイツのね、まあ、ニューヨークの1950年代の街並みとか服装とか車とかもうすんごいんだけど、当時の東ドイツの、東ベルリンの街並みが、まず二次大戦から10年ぐらいしか経ってないのかな。まだビルとかボロボロでね。
そうですね。
本当廃墟とか瓦礫のまんまで、で道端には廃車みたいな車が、あれはでも戦後なんかあって廃車になってほったらかされてたのかもしれないけど、
なんかあの美術どうやって作ったんだろうっていう、
CG なのかな。
どこまでが真実で、本当どこまでが CG で
ね。
そこにすごさを感じたっていうか。
そう、まあ本当にね、今回の映画で立派なあのさ、あ、そう、アメリカの法律で、50年だが経つと全部公開しなきゃいけないとかあるよね。
あります、あります。
ただ多分それで明るみに出た事実を、あ、なんだこりゃ、超面白いじゃん、映画にしなきゃっつって作ったんじゃないかなって思ったんだ。
かもしれないですね。
で、
表せるところ、今まで歴史としてはあったけど細部が話せないっていうところが表されたっていう。
それでね、なんかね、立派な功績をした立派な人物をちゃんと称えなきゃいけないみたいな、そういう意図で作ったんだなっていうのに、まあ本当にそれが見事な出来栄えで、素直に、わー、トム・ハンクスすごいな、なんて立派な人なんだ、なんだっけ、ベンジャミンじゃなくて、なんとか、役名。
名前が
忘れちゃった。
すぐ出てこないのが大
変。ねえ、パワーズとアデルと。
パワーズとアデルはすぐ覚えるんです
か、ね、アデルか。アデルだか、アベルだか。そう、あと東ドイツの人の名前もなんか
どの番
あいつだと思ったら私は違いますみたいな。そう、とにかくトム・ハンクスの役をした人が素晴らしい人だったと、そういうのをねちゃんと認めましょう。そういう映画でした。主人公のトム・ハンクスが、まあ、弁護士なんだよね。
弁護士ですね。
政府間交渉を取りまとめる役に最終的になってくるんだけど、それが保険の弁護士で、なんか一つの事件で5人の被害者がいて、バイクを5台のバイクを跳ねた車がいる。で、その訴訟を起こす側は5件だ。だけど弁護する立場としては1件だ。そう、
それは後
々1件は1件だ
ずっと後々にも言って出てきますよね。
何回か繰り返す言葉が2つあって、不屈の男っていうのと1件は1件だ。
でもう始まってすぐに、スパイが捕まるっていうところがすごかったです
ね。そうだね。おじいちゃんでね、ロシアじゃなくてソ連のスパイで、橋の絵を描いてたんだよね。はい、どうも。
はい、一番最初はでも自分の顔なんですね。
ああ、
鏡に
画像を描いてて、ホテルで暮らしてたよね。その人が、まあ、ニューヨークにある橋の下で橋の絵を描いてると、その椅子の裏側になんかコインが貼ってあるんだよね。でそれをカミソリでめくるとなんか手紙になってる、
情報みたいなのが書いてあるっていうので、
それがどこからか CIA にバレてホテルで捕まっちゃう。その時もね、すごいこのおじいちゃんメンタルがむちゃくちゃ強くて、捕まるって分かってたのかね。
まあある程度の覚悟もあってやってるっていうか、
ブリーフ姿でね、風呂場から出てきて、入れ歯をくれっつって
で絵の具を拭かせてくれっつって、拭いた紙がそのあれなんです、
暗号
の
紙なんです。パレット拭かせてくれっていうので
拭いたフリスクそれを消去してるっていうところとか、
絵の具でパレットが傷むからっつうけど、絵の具でパレットなんか傷まないんで、俺油絵やってたから分かるんだけど、あんなのね、最初カチカチに固まったら後でパレットナイフっていうのガリガリガリガリ削ればいいだけだから、あそこはなんか CIA の連中を素人だと思ってちょっとね煙に巻いてる。
で結構すごいなと思ったのが、FBI がある程度最初の時目つけて追いかけてるシーンもあるじゃないですか。
最初の地下鉄の場面ね。
地下鉄の場面とか、で気づいたのがトム・ハンクスが雨の中傘を持って誰かに追われるシーンまで BGM 的なやつが全くないんですよね。
そうだね、途中であれ音楽かかったってなんか気づくもんね。
この演出すげえなと思って、単調っちゃ単調かもしれないけれど、
いや全然体感しなかった、
ちょっとびっくりしたというか、そこまで
セリフも全然なかったもんね。
ないですし、
おじいちゃんがとにかく全然誰とも喋んないから無言で、本当スパイ同士のやり取りをしてる感じも良かったよね。で、捕まって裁判にかけられちゃう。でアメリカはもう死刑だ死刑だっつってね。
でトム・ハンクスは死刑にしたくないっていう感じで、平等にそういうことを起こそうっていうので、
裁判長みたいな人がトム・ハンクスが何言ってもこれはもう民間の事件じゃないんだからダメに決まってんだろうっつって、結構法律無視するんだよね。 裁判所有罪に決まってるっつって。
でそういうことをやってて仕方なくトム・ハンクスが、
うん、
あの彼を殺さずに持ち駒にして何かあった時にこちら側で交換できるような持ち玉にしましょうっていう話をして、うん、
そう
でそのまま話が進んでいくっていう
感じで、うん、その時にねあのおじいちゃんスパイに電気椅子に送られるかもしれないぞ不安じゃないのかって言ったらそれは役に立つのかねっていう不安になったって何の役にも立たないでしょう。そのメンタルの強さがね、平然と言ってる感じがすごいかっこいいんだよね。
そうですね。本当はあれですよね、あの人、表情変えないです、
うん、はい。
最後の最後まで変えないっていうのはすごかったなと思って。
いやー、なんかね、本当、K1 マックスで、まさとが言ってたんだけど、誰が、どんな選手が、当時ね、まだ2010年より前で K1 がまだ、マサトが引退した後ぐらいで、佐藤っていうキックボクシングの選手が結構強かったんだ。で、解説でマサトが、佐藤は強い。どんなにやられても表情を全く変えないっつって、メンタルの強さっていうのはもう表情に出るから、すごい闘志溢れるような、カーって俺は強いんだみたいな、怒ってるのとか、結局それも無表情に比べると全然弱いっつって、それがねすごい印象に残って、あこのおじいちゃんもメンタル強いなっていうのがすごい分かった。
すごかったですよね、本当に表情の変わらなさっていう、
うん、マサトのおかげで分かった。
で死刑じゃなくなったっていうことに対して、
うん、
市民が怒って、うんうん、このハンクスの家とかに発砲するんです
よ、ね、そうそうそうそう、
あれも不思議な話だよなと思って、
うん、
なんかアメリカを裏切ったら敵だっていう感じで撃つんだお前らはっていう、なんか
ね、自由の国アメリカでね、憲法によってみんなが安全に生きていける国だ。
そう考えるとなんか、なんだろう、戦争もひどいけどこれもこれでひどいっていう話で、
うん、いやトム・ハンクスがね、もう法律至上主義みたいな、俺はスコットランドの出身で CIA の人にあなたはドイツ人だっつって、なぜアメリカ国民だっていうことが否定できるのか、それは憲法を守ってるからだみたいな。なんかね、そういう法律とか、ちょっと橋本弁護士みたいだったね。結局誰も逆らえないのが法律だみたいな。
そうですね。
ね
で、まだこ映画の予告見るとここら辺が全てなのかなと思ったら、全然ここから後ろがあってっていう。
予告ではさ、うん、スパイティのさ、うん、飛行機の場面とかって、で唐突にあの場面が出てくるんだよね。
そうですね。
裁判とかなんかの途中で、なんか飛行機の説明が始まって、
そうですそうです。
これはスパイ機と呼ぶな。
またああいう細かい説明好きですよね、スピルバーグ。
うん、
軍事系の、写真は何ミリのやつがこう入っててとかなんか言うので、うんうんうん。
すごいでっかいレンズでね。
で、なんか、自爆するか、もし生き残っても1ペニーコインの中に針があるから、うん、それを使って死ねっていう話とか、
そう、この針を皮膚を引っ掛けば死ねる、伊賀の忍者みたいな青酸カリが仕込まれてるっていうのがソ連の捕まってから、あそうだったんだ、分
かる。なんか細かいディティールとすごい話だなと思って
ね。え
でそう思ってると話が急に2つになったなと思ったら急に3つになって、
うんね、
東ベルリン の, 話になる。
今にも壁ができんとしてる東ベルリン、
あれ結局1日で作り上げたんです。
1日で作ってたね、すごかったね。もう最後の大きいブロックで閉じられるところとかね、
あんな感じで作られたんだっていうの
を15種類だよね。もうその何日か経ったら間になんかこうあの
バリケード
みたいな、バリケードとかあって地雷地帯みたいなところができてたもんね、うん、
すごい時代なんだなと思
ってね。あの東ベルリンがまあ寒そうでね、今日の新潟みたいに雪が降ってて、
トム・ハンクスが東ベルリンから戻ってきた時に、うん、あのヒルトンホテル行って、うん、朝食食ってる時にまあ全然違う世界だなと思って、そう
アメリカ式朝食だっつってむちゃくちゃ頼んでる、ね、それまでもう本当ネズミが出てきそうなみすぼらしい北朝鮮の収容所みたいな部屋になぜか寝泊まりされてさせられてるんだよね。何なんだろうね、別にヒルトンホテルでいいじゃんね。意地悪されてんのかな。
いやそんな感じですよ、ね、
うん、CIA のやつは豪華ないいホテルに泊められて、結局でもトム・ハンクスは政府の依頼でさあんな出張させられて死にそうな目にあってちゃんと報酬もらったのかな、
まあ、いややっぱもらったんじゃない
ですか、うん、CIA の裏会計みたいなので
まあ、お金じゃないっていう人かもしれないけど、ある程度は権利として、
もともと裕福そうだもんね、
権利としてはもらえるっていう、うん、もらうっていうような人でもありそうな、
でも電車通勤だったよ、まあ、街だから普通なのかな。でも70年代のになったらあの電車なんてヤバいやつしか乗ってないもんね。
そうです、ね、でもどの時代もおばちゃんの目は一番嫌なんだなっていうのがよくわかりますよ、
ね、あのでも時代みんな新聞すごい熱心に読んでるよね。
もうギャグかと思うぐらい周りのやつ
あいつだ
あいつだっていう
目、新聞にトム・ハンクスの写真が出ててそれで電車の中で見比べられちゃう。
まあ、それはラストのオチにもちょっと引っかかってはくるんですけれど、
う
ん、
そ
う、でもさっきも言いましたけど東ベルリンですね、やっぱ驚いたのが、
うん、
あのセット感、セットなのかな、
セットなんかどっか街でもう一個作っちゃったんじゃないかぐらい
ですよ。
でもすごいスケールだよね、
スケールの大きさはすごいです
ね。あのさ、それで東ベルリンの、うん、なんかおじさんに車乗せられて暴走するじゃん、あれもう街並みさすごい距離走るよね。
結構走りますよね。
そう、
あと俺はあれ偽家族ですか、アベルは。
だからね、あそこでさ、おじいちゃんがアベルがにトム・ハンクスは妻は音楽家だってハーブを弾いてる、とてもそんな弾いてもなさそうな農家のおばちゃんみたいな奥さんが現れて、いつ会えるのっつってね、小芝居をするんだよね。だからトム・ハンクスがあなたはどんな楽器を弾くんですかって決定的に聞くのかと思ったら何も聞かなかった。
別部屋で相談してくださいって言った時に、うん、北朝鮮みたいな歩き方してるん
ですよ。そうそうそう、もう顔つきがヒュッて
表
現してね、
俺そこでも笑っちゃって、なんか
ギャグ
っぽくて、
うん、
あのシーンやられたな。
ねえ、本当ね、あのアメリカのさ学生がスパイじゃないかって疑われて捕まるんだけど、あのほんの一瞬前まで東ベルリンの方にいたんだよね。
そうです
ね。それがわざわざ彼女がのとこ戻っちゃったせいで拘束されて、カメラも撮られるし、一冊しかない論文も一冊しかないんだ返してくれって言ったらもう余計没収されちゃう。なんかね、やばいとこには行っちゃダメだね。
そうですね。
本当なんか今、例えば北朝鮮に何かの機会で出かけることがあって、言ったらあんな感じだよ。
ですよね。
インターネット時代でも。
今でこそ多少緩いかもしれないけれど、当時なんてっていう。
恐ろしいわ。
恐ろしいですよね。
ね、なんかトム・ハンクスがね着いたらいきなりカツアゲされちゃう、コートをカツアゲされるって
、俺一人で行くのっていうあのミッション感すごいですよ、
ね、やだよね。だってさ、電話番号も今すぐ覚えろって途端に燃やされちゃう。あ、もう一回お願いしますか、もう灰になってるんだよね。まあ言ってないけど、絶対覚えられないよ、
ね、絶対覚えられないですね。
うん、
コートカツアゲされる、言葉通じない
風邪ひく、今のミノミ君みたいに、
まあね、あ あの風で弾いてる気持ちは今すごいよ。
どんな気持ち？
いやもう早く帰りたいんだなっていう。すげえわかるよ
って。ハンクスの風邪を弾いてるから早く帰りたいって何度も言ってた。
早く寝たいとか。
で、パイロットだったパワーズが。最後ね、俺は口を割ってない、何も話してないって言ったけど、実際どうだったんだろうね。
どうなんです
か。すごい、ちょっとしか、ちょっと寝たら起こされる拷問にあっててね、頼むから寝かせてくれ。そう、あっちの学生の方はさ、もう屋根もないようなところでね、
息が白くてブルブルしてる。
すごい辛そうだった。
でも、まあ、考えてみればすごいですよね。一人と二人を交換するっていう、うん、
ね、
強制的な感じとか、
うん、一歩も引かないんだよね。
そうですね。それを通したっていう、あの
情報力。だって最後のさ、クレジット出てて、1116人ぐらいを解放しろっていうので、ね、6000人くらい解放されたの。
いや、9000人ですよね。キューバのやつですよ。
あれ？目を疑うよね、その数字の。
だからこの人の映画ってまだ作れるんだと思って。
本当だね、キューバ編も作れるね。
でもあえて この話を選んだっていうのは、
うんうんうん、
やっぱすごい時代の話。キューバ危機っていつぐらいでしたっ
け。キューバ危機は60年代だよ。
それぐらい
ですね。ファーストジェネレーションでもおなじみの。
本当すごい人なんだな。
ねえ、
あのただあんだけ苦労して助けたパワーズが77でヘリコプターの事故で死んじゃいましたみたいな話。
そうだね。
でも2000年に賞、あの、うん、賞を受けてって
捕虜賞ってやってる。
なんかそれもそれで切ねえなっていう感
じ。ねえ、学生はなんか立派な博士になったんだよね。
今も活躍してるみたいな感
じ。トム・ハンクスはどうなったの。
そのキューバのあの9000人を助けた以降なんか書いてなかった気がします、
ね。もうじいちゃんだから死んじゃったのかな。
もうそうですね、可能性あります
ね。そうだね。
いやでも歴史もそんな好きじゃないんですけど、本当にこういう映画だと、うん、面白く見れますよ、
ね。う
ん、
そうだね。なのにもかかわらず200円台の。
いやちょっと、
あ、300円台のプリン1個という。249円のプリン。
年明けはアクション映画が見たかったんで。
アクションじゃないってだけで。
ちょっと そこで、
トム・ハンクスのファンじゃなかったの。
トム・ハンクスは好きですよ。
あの無人島に行くやつ。
あ、キャストアウェイ。
キャストアウェイもアクションじゃないよ。
キャストアウェイはでも生きるっていう感じで好きなんですよ、
ね。東ベルリンで死にそうになってた、
まあ、そうなんです
けど、もう逮捕されるしさ、やばいよね。
強いて言えばちょっと風が全開した時にもうちょっと見たかったなっていう。
集中できなかった。
ちょっとところどころ咳したりなんか。
お客さんすごい入ってたね。
入ってましたね。
サイズだからかな。まあメンズデーでね。
メンズデーで。まあでもいい映画でした
ね。ね、面白かったな。なんかね、本当に。こういうさ、さっきも言ったけど、ちゃんと立派な功績で成した立派な人物を称えようっていう映画をお正月に見れるっていうのはね、すごくいいよ。
小泉さんでも毎年正月はでも音楽映画を見たいとか言
って、ああいうのも景気が良くていいね。あとね、今年一発目に見たのは素晴らしきかな人生で、ご存知で、それもね、まあ、クリスマスの映画なんだけど、ああ人生とか周りの人に支えられて生きるっていうのはなんと尊いことなのだと、素直になんか人生をこう見つめることができる素晴らしい映画で、南君を見た方がいいよ。
そうですね、
うん、
ちょっと今心がいろいろやられてる状況なんで、
ね、勤め先で、
まあ、
スパイみたいに疑われた。
スパイじゃないですね、もはや犯罪者です、ね、
そう、犯罪者の容疑を、まあ権疑をかけられてしまった。
まあまだ心が決まってないんでこれは話さないです、
うん。そうだね。じゃあ50年ぐらい経ったら、
いやいや、2、3ヶ月ぐらい、
2、3ヶ月経ったら、あたかも拘禁された あのタワーズのようにタワーズか学生のように
学生のように
の目にあったと。
そうですね。
ねえ。
東ベルリンから帰ってくるときに、うん、夜列車でこう見てるとベルリンの壁を越えて逃げようとする
若者がね、
若者たちが
何人かこう壁で、よじ登ろうとしてるんだよね、向こう側から二人こう引き上げようとして、
それを容赦なくって遺体だけがごとって
そう向こうから引っ張ってる人も弾当たったのか反対側にね落ちてたもんね。
すごいシーンだな、
ね、えそれがよりじゃないに俯瞰 のトム・ハンクスの目線でずっと動いてる、列車の目線で描いてたよ ね、
そうです
ね。あれすごいかっこよかったね。
よかったです ね、
ねえ
残酷です。
怖いよね。それと同じようなその後ニューヨークのねあのラストシーンでトム・ハンクスが帰ってきて電車に乗ると子供たちが
家の
敷居の金網
を乗り越えて
もうなんか楽しげな場面になるっていうね。
まあでも今のアメリカじゃ撃たれても仕方ないかなってい
うような。当時のニューヨークはまだのんびりしてたのかな。
まあ
70年代だとやばかった。
まあそうですねあのシーンすごいな。
ねえあの人質交換の、まあ、クライマックスなんだけど、交換を橋の上でするんだよね。それ橋の上に向こう側のゲートと、ドイツ側と東ドイツ側のゲートがあって、その時に、まあ、それとは別の検問所で学生の交換と、その橋の上ではパワーズっていうパイロットとアベルっていうスパイの交換が行われて、まあ、それもねただこう言うなればさただ突っ立ってさ、会話したりあっちはどうなったんだって言ってる画面なだけなのにむちゃくちゃ緊張感があるんだよ ね、
そうですね。本当にあの学生を解放されるのかとか、
そう学生の解放の方が遅れてて、朝の5時半だっけなんで、すごい寒そうだしさ、でそこであのおじいちゃんが自分はアトムハンクスが向こうに引き渡されたら殺されるかもしれないよ不安じゃないのかって言ったら それは役に立つのかって言って、でその時におじいちゃんが自分が迎えられた時の対応で自分の処遇が分かる、包容されればあの何も漏らしてないってことが認められて大丈夫なんだけど、バックシートに座らされたら車の後部座席に座らされたらやばいって言って言うと、トム・ハンクスが交換終わったと見送ってんだよね、バックシートに座らされちゃう
でもあの最後の字幕で、あの公式にはあの再婚してどうのこうのっていう話
再婚したんだっけ、
再婚どうのこうのって出て
た、書いてたっけ。あそれはちょっと見落としちゃったな。そうまあなんか大丈夫だったみたいなって書いてたね。
あれでも本当でもハラハラしますよ、
ね、
だってパワーズさえ帰ってこればいいっていう、
そうそうあの CIA のやつがもう学生なんかどうでもいいよってすっごい学生のことをどうでもいいって何回も言ってんだよね。
でロシアの方はいや若いやつを取るべきだみたいなことを言って、じゃあ長官か誰かでしたっけ、いや若いやつ、
ああ、うん、ベルリンの人が
ベルリンの人が、あの学生
ベルフォードかなんか、そう学生未来ある学生を助けろっ ってでもどう見ても学生なんかスパイでも何でもないし何の情報も持ってないから、まあ俺から見てもどうでもいい感じなんだけど、トム・ハンクスは自分のところの助手が同じ年なんだよね。であその前にさトム・ハンクスがベルリン の、 その交渉役の助手にあの伝言頼むんだよね。あの時結構良かったよね
すごい脅しですよね、
忘れずに言えるかっつって2人一緒じゃないとベルリンはロシアからあのお前らのせいで交渉がボツったことになって責任取らされるぞ、それでいいのかっつって、それをその本当に若者のどうでもないような助手に頼むところがなんだこのカードの切り方はっていうね
びっくりする切り方ですよね、
だってさその前にさなんか拘置所みたいなところ入れられてるしさ、 本当不屈の男だよね。
そこで生み出す手段じゃないよなと思って、うん、
あのアベルがトム・ハンクスをあなたは私が子供の時に知ってる男に似ている、その男は不屈の男って言うんだ、パルチザンに殴られても何度殴られても立ち上がって殴るたびにもっと強く殴られた、最後パルチザンはこの彼を不屈の男って言って解放したんだってね。
で最後アベルが、あなたの絵を描いて、あなたに絵を送ったっつってやると、うん、すごいいい顔したトム・ハンクスの、
ね、
顔が送られて、うん、それは笑ってるでもなくて本当に戦ってる時の顔を、う
ん、精悍な顔なんだよね、
精悍な顔を描いてるっていう、素晴らしいな
って。そうだね、南くんも変な容疑に負けず不屈の精神で立ち上がってほしい。
頑張ります
、まあ、ラストシーンでそのニューヨークの自宅に帰った時に奥さんに迎えられるんだよね、奥さんたちにはスコットランドに釣りに行くって嘘ついてて、でその後テレビのなんかその報道がなされて、捕虜とそのパイロットが同時に解放された。でそれのなんかちゃんと取りまとめた人はニューヨークの弁護士のその奥さんの旦那さんだ、子供たちのお父さんだって言って、お父さん釣りに行ってたんじゃないのって誰にもちゃんと言ってなかったんだけど、そんな時にトム・ハンクスは自宅の自分のベッドで突っ伏して寝てるんだよね。もうその場面見た時になんかもうゾゾゾゾゾってものすごい鳥肌が立って、ああなんか、あ俺今感動してるんだって思った。
何時間前まで交渉とかやってたのに、ね、今ここにいてようやく休めるっていう、
そう、お仕事を成し遂げた男のね、
あれは素晴らしいですよね。
そう、いやー本当素晴らしい映画でした。
性もこう、もう突き果てた倒れ方ですもんね、あの感
じ。ねえ、そう、風邪もね引いて治ったのかな、
治っててほしいです
ね。鼻水を拭いてたもんね、
ずっと拭いてましたね。
そう、咳もしてたし、南くんのね不屈の精神で風邪にもめげんず直してほしい。
もうすぐ1週間経つんで直したいんですけど、ね、
ではまた、
はい、失礼します、
さようなら。